どうしたの、ケイチ。顔色悪いわよ。
あ、風邪かもしれない。なんだか食欲ないんだ。
あら、ちょっと熱あるんじゃない？ちょっとどころかだいぶありそうよ。レナちゃん迎えに来ちゃったけど、どうする？学校行ける？お休みする？
レナ、なんで俺はこんなにもレナを怖がらなくちゃならないんだろう。レナは悪くない。悪いのはきっと俺の方なんだ。きっと風邪のせいなんだ。薬でも飲んで一日よく休めば、明日にはみんなに笑顔で挨拶できる。休む。ごめん。軽く横になったつもりだったが、目を覚ますともうお昼前で、親父の仕事の関係だろう。両親は二人とも車で出かけた後だった。残されたお袋のメモに従って近くの病院へ向かう。入江診療所と書かれた看板の先には、雛見沢には似つかわしくない立派な建物があり、やたらとおしゃべりな先生の問診に適当に答えると、定番の風邪ですねという言葉を返してくれた。注射をしてお薬は3日分。ちょっと大げさかなとは思ったが、陰鬱さがこれで払拭できるなら安いものだ。
前原さん、こんにちは。
大石さん、
今日はどうしたんです？学校はお休みですか？
ちょっと体調悪かったんで今日は休みました。お昼を買って帰ろうとしてたところです。
それはよかった。実は私、お昼に行こうとしてたんですよ。よかったらご一緒にいかがです？私ね、おいしいお店を知ってるんですよ。ああ、お体に触るようでしたら構いませんがね。
いらっしゃいませ。エンジェルモートへようこそ。
2名です。タバコは我慢します。
はい、それではこちらへどうぞ。
どうです、このお店のウェイトレスさんの格好、可愛らしいと思いませんか？
え、まあ、その、どうでしょうね。
このお店ね、いつも大人気なんですよ。お料理よりもウェイトレスさんがね。
ああ、大石さん、目がやらしいですよ。
うん、そうですか。富武さんの操作は暗礁に乗り上げています。自分の爪で喉をかき破るという異常さから、幻覚作用のある何らかの薬物によるものだと信じているのですが、こういう症状、それも急激に引き起こす薬物はなかなかないらしいんです。
じゃあ警察は富武さんはたたりで死んだってそう言うんですか？
悔しいですが今のところは。ですが死因はともかく、死ぬ前に何人かの人間に囲まれて暴行を受けたことだけは間違いありません。たたりではなく、人間が事件に関わっているのは疑いようがありませんよ。ああ、そうそう、昨日雛見沢の昔話が出ましたよね。
ええ、人供養にの里だって言われてたって話でしたっけ？
私もあんまり詳しい方じゃないので、うちのおばあ様に今朝ちょっと聞いてみたんです。何でもですね、大昔雛見沢は鬼ヶ淵村って呼ばれてたそうなんです。今でもその名前残ってるんですよ。神主の妻が受水自殺したあの沼の名前は今でも鬼ヶ淵というんです。鬼たちはある種の仙人でもあったらしくて、例えば淵の病にかかった村人を鬼ヶ淵に運んで治してもらったりとかしたんだとか。
鬼って言ってもそんなに悪い人たちじゃないみたいですね。
でもそこはやっぱり人食い鬼らしいんです。昔話ではですね、息子を治療してもらった代償として連れてきた母親を食わせろとこうなるらしいんですよ。もちろん母親は息子を連れて逃げます。これをですね、鬼ヶ淵に住む鬼たちがですね、全員で追いかけて取り囲んで捕まえたんだそうです。結局母親も息子も捕まって食べられちゃったそうなんです。おしまい。
その話矛盾がありますよ。当事者の二人が食べられちゃったんですから、その話が残るはずがありません。
ありゃ昔話はこういうの多いですよね。でもですね、他の昔話にも結構あるらしいんですよ。鬼ヶ淵の鬼たちが総出で獲物を捕まえに来るというのは、鬼たちの獲物は常に一人で、しかも前もって決められているらしいんです。
え？
鬼の狩りの時には獲物の人を助けたりかくまったりしてはいけない。鬼の狩りを邪魔しない限り村人には危害を加えない、そういうルールなんだそうです。
じゃあ大石さんはやっぱり村ぐるみ、もしくは村人数人の犯行だと見てるんですか？
去年サトシさんが失踪した頃から私は不審に感じていたんです。それでサトシさんのお友達、つまり前原さんのお友達グループの皆さんをちょっぴりだけ、いや本当にちょっぴりだけですよ、調べさせてもらったんです。とてもつまらない話になります。前原さんがつまらないと感じたらいつでもおっしゃってください。終わりにしますので。
聞かせてください。
一年目の事件の被害者はダム工事現場の監督さんだったんですが、事件の数週間前に園崎美音さんと何度か取っ組み合いをしてるんですよ。
美音と？
そして2年目の事件でダム誘致派の夫婦が事故に遭いましたよね。現場にはお嬢さんも一緒にいたんです。それが北条さと子さんなんです。
え、さと子ってあのさと子？
さらに3年目には神主夫婦が亡くなられますよね。そのお嬢さんが古で理香さんです。
理香ちゃんが？え、え？
4年目に亡くなった主婦はもうわかりますね。北条さと子さんの義理のおばです。当時さと子さんはご両親を事故で失っていましたので、被害者宅に預けられていたのです。ちなみに4年目に失踪した北条さとしさんはさと子さんの実の兄になります。
え、その、あ、ちょっと待ってください。
被害者たちはなぜかあなたのお友達グループに全てつながるの。
偶然に決まってるじゃないですか。そうだ、レナは違うじゃないか。レナは今のところどの被害者とも縁がないですよ。
リュウグウさんは去年まで茨城の郊外にお住まいでした。まあ確かにいずれの被害者とも直接の面識はありませんが、実は調べてみたらリュウグウさんは引っ越しの少し前に学校で謹慎処分を受けているんですよ。何でも学校中のガラスを割って回ったんだとか、3日間の謹慎が明けた後も復学しなかったようです。その間に神経科に通院し自律神経失調症と診断され、何週間かの間投薬と医師によるカウンセリングを受けています。でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテにリュウグウさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。
何がです？
お社様って単語が。お社様っていう幽霊みたいなものがですね、夜な夜な枕元に立って自分を見下ろすんだって言うんですよ。 その後しばらくして雛見沢に引っ越されたんです。なあ、そうそう、竜宮さんはよそ者なんかじゃないですよ。住民票で分かったんですが、竜宮一家は元は雛見沢の住人です。竜宮さんがちょうど小学校に上がるときに茨城へ引っ越されたんです。前原さん、大丈夫ですか？もう終わりにしましょうか？
レナのことは分かりました。じゃあその最後の被害者の飛竹さんはどうなんですか？誰と接点があるんですか？
全員ですよ。忘れですか、前原さん。みんなで楽しくお祭りの晩を過ごしたじゃないですか。何人もの警官が皆さんの楽しそうな様子を見ていますよ。そろそろ出ましょう。お家まで送りますよ。ああ、前原さん、お昼のお薬は飲みましたか？
なんで俺に話すんですか？
私、一応確認しましたよね。お話やめましょうかって。
じゃなくて、どうして俺に接触してきたんですか？
私ね、今年で定年なんです。定年したら婆様の意向で引っ越しちゃう予定なんですよ。だからこそ在職中にこの事件だけははっきりさせておきたかったんです。
で、大石さんは疑ってるんですよね、みんなを。
これはこの道30年の勘です、前原さん。危ないのはあなたなんですよ。私は今年で定年ですから、来年の綿流しの日にはもういません。だから今年中に決着をつけたいのです。所長からも注意を受けています。一連の事件は個々に解決しているから蒸し返すなというんです。これは一種の圧力です。
圧力って何のですか？
雛見沢の誰かのですよ。今日の話は全て忘れてくださっても結構です。ですが私は捜査を続けますよ。お社様のたたりは今年で終わらせます。
何かあったら連絡しろってことですか？
いいんですよ。前原さんがどうしても連絡したくなった時だけでいいんです。ゆっくり休んでください。病気でお休みの時によくない話ばかりして申し訳ありませんでしたね。私はいつでもあなたの味方です。それだけは信じといてくださいよ。それじゃあ失礼。
卑怯な人だ。次の被害者にそれを教えた上で、何かあったら自分を呼べという。こんなのは警察の捜査じゃない。こんなのただの魚釣りと同じだ。俺はただの蒔絵に過ぎない。釣れる魚は犯人なのか、それとも本当にお社様のたたりなのか。どちらにせよ、俺という餌は魚のお腹の中だ。畜生、俺死にたくないよ。